開始しています。あ、来た。はい、行きます。
お、来たですね。
野遊び夫婦の野遊びラジオ。このラジオでは
野遊び夫婦の野遊びラジオ
無民泊を開業する場所。ちょっとなんだっけ
え、
なんだっけ、
キャンプ民泊を
自然の中で遊ぶように暮らすことを目標にした夫婦がキャンプ民泊を開業するまでの一部始終をお届けします。こんばんは。
こんばんは。
の遊び夫婦のリリーと、
青さんです。
青さんになった。お願いします。あ、どうも。ぜひコメントしていてください。今日はですね、5月8日のゴールデンウィーク最終日ということで、
はいはい、
私たちがゴールデンウィークどういう風に過ごしてきたかみたいな振り返りをしたいんですけれども、タイトルにもある通り、あ、うん、こんばんは。
あ、こんばんは。あ、これコメントが見れる、う
んうん、なんだっけ、そう、ゴールデンウィーク、はい、の今年10連休だったじゃないですか、
はい、
で私たちも10連休で過ごしていたんですけど、
うん、
10連休のうち全部で8回数えたらバーベキューをしていた
んだよね。すごいね。8回、
8回、
10日間中8回。
うん、
すごいね。アスカ、
そう
どうでしたか？
なんかゴールデンウィークの前半は、はい、ここキャンプ民泊っていう私たちが新しく始めたところなんですけどの、うん、プレオープンという形で、うん、知り合いとかお友達にじゃあ泊まってもらって、
うん
ね、バーベキューとか、
うんうんうん、
教えしたりとかテントの張り方を教えするみたいなことをやっていたので、
うん、
まあ仕事じゃないけど、
うんうん、
実際にやるんだったらどういう風にやるかみたいな感じで私 も,、うん、もう楽しかったけど楽しむというよりかは、ね、まあ、仕事っていうような、
うん、
楽しませたいなみたいな感じでやっていて、
うん、
で後半はまあ、家族が遊びに来たりとか、
うん、
私の両親と、うん、お母さんが遊びに来たり、うん、あとはそのご近所さんのバーベキューに
呼ばれたりね、
混ぜていただいたりっていうのが2回あったりとかね、
うんうんうん、でね、今日はそんないっぱいあったバーベキューの中で、うん、気づいたことがあるんじゃないか。
はいはい、
8回もやってればそれは何かしらの気づきは得てるでしょう。
そうだね。
ということでね、
はい、
気づいたことをちょっとね振り返りながら話していこうかなと思ってます。
はいはい
はい。あ、これ今編集点はい、ということでどうでしたか、なんか8回やってみてなんかあるんですか、気づきみたいなのは。
そうですね、なんか、まあ、今回ゴールデンウィークの前にドバーッと買い出しにコストコに行ったりとかして、
うん、
まあなんとなく定番のメニューみたいなのは決めてたじゃん、
うんうんうん、
だから、まあ、毎回全部違うメニューではなくて、
うん、
同じような、
うん、
例えばビア缶チキンを2回やったりとか、
うんうん、
ローストビーフを2回やったりとか、
うんうん、
っていうので、まあ、ちょっとずつ極められたかなみたいなのはあるかな。
なるほどね、
うん、それでちょっと参考までに定番のメニューを、
はい、
今回やった定番のメニューを話したいんですけど、うん、まず前菜として、
うん、
まあ、これはバーベキュー検定、私たちはバーベキューインストラクターの資格を行う取らせてもらったんですけど、うん、で炭を起こしてる間に焼かないバーベキューとして前菜を作って、
うん、
はいはい、
うん、
来た方をおもてなしするっていうのが、うん、バーベキュー協会の掟の一つなんですけど、
うんうん、
その教えにのっとってまず前菜っていうのを一つはナチョス、
うん、
だけあれ、
うんうん、サルサソースみたいな、
サルサソースにつけるナチョス、はい、もうそれはもうこうスナック的な感じでそのまま出してちょっと辛いやつを、
うん、
が一つと、あとはクラッカーの上に、まあ、季節のお野菜とか、
うん、
クリームチーズとトマトみたいな感じの乗せるやつとかをいつも作っていて、で今回初めて作ってみたのはアボカドと豆腐のディップね。
はい、そうですね。
これ考案したよね。
考案したやつ、このね、ときがわ町自体はちょっとね、豆腐工房渡辺っていうすごい有名な豆腐屋さんがあって、
うん、
まあ、そこの、まあ、豆腐を使ったディップソースを、まあ、前菜として出すっていうのが、うん、まあ、今回のゴールデンウィークのなんかこう定番みたいになったよね。
そうだね、まあ、せっかくときがわ町に遊びに来てくれたからこそ、
そう
ちょっと地の名物みたいなものを食べてもらいたいなということで、
うん、そうですね、はい、
でそのディップには直売所で買ってきたお野菜とか、うん、きゅうりとか人参とかを、うんうん、なんか地元のお野菜を食べてもらうみたいなのもあった、
うん、
それが前菜で、うん、でその次にサラダ、
これサラダはあれですか、ソーセージの、
そう
ソーセージのサラダ、
うん、ソーセージベジタブルで、
はい、
のソーセージこうジョン・ウィルソンだっけ、あれ違う
ジョン・ウィルソン誰ですか、
なんて名前だったっけ、あの
有名なジョンソン・ウィルか
な、ジョンソン・ウィルだジョンソン・ウィルっていうソーセージを、あの、入れちゃったスーパーに持ってるやつね、あの長くてあの美味しいから、それを焼いてでカットして、それをそのまま食べるんだとまあね、お肉ばっかりで飽きちゃうから、水菜の上にこうトマトとか玉ねぎとかのベジタブルソース、ちょっとさっぱりしたやつをかけるっていうソーセージサラダを定番として作りました。
オリジナルですよね。
オリジナルではない
あれ
これは武田バーベキューさんの直伝のレシピで、
武田バーベキュー
本にも載ってるし、まあ、イベントで武田バーベキューさんとあのに教えてもらったやつ、
あ、
これ結構好評だよね。
うん、そうだね。俺実はあんまでもね、食えた時ない。
あ、マジ？
あの、まあみんな食っちゃうからっていうのもあるんだけど、なんか結構序盤に出てくるから、
うんうん、
俺序盤って忙しいからあんまりこう、ね、みんな食っちゃうからね、
うんうん、
美味しいんだね、やっぱりね、
うん、美味しい美味しい。あの野菜ソースが美味しくて、
あ、ちょっとさっぱりしたやつね。
そう、トマトと玉ねぎとピーマンと、
うん、ビネガーとかだよね。
そうそう、みじん切りにして白ワインビネガーとオリーブオイルと塩コショウで味付けをしてるっていうのをかけるっていうのが、
はい、
まあ、サラダの定番のメニューで、あとは、まあ、メインとしてはビア缶チキンが、
うん、結構やったよね。
いや、なんか やりすぎだよって思われてるかなと思って。
あ、ビア缶チキン、いや、ビア缶チキン俺もね、やりすぎだと思う、
うん、
もうさっきも飯食ったけどさだいたいビア缶チキンやるとさ、胸肉がさ余るじゃん、
食べきれないんだよね。
ももと手羽はみんな好きだからさ、
うんうん、
あのバババってこう最初もなくなっちゃうけどさ、胸肉な余って、だいたいうちは胸肉料理してるよね今ね。
そうだね、
まあいいんだけど、はい、まあ、その辺がメインで。
結構慣れたビア缶チキン係だけどね。
いや、あれね、意外と難しい、
うん、
やっぱ温度をやっぱゆっくりしすぎると、なかなか中まで74度ぐらいかな、
うん、
多分肉芯じゃない、この中心の温度74度ぐらいまで上げないと、
うん、
鶏肉ダメだから、
うんうんうん、
こう揚げたいんだけど焦げるのも嫌だしみたいなやってるから。
そうだね、ちゃんとね、こう肉芯温度を測るのを買ったんだよね。
そうそうそうそう、うん、
ぶさしてね。
そうそうそう、なんで、まあ、その辺の温度を見ながら、ちょっと炭の量とかもね、
あ、
難しいんだけど、あと置き方とかも。
そうだね、
うんうんうん、まあ、まだまだね、何回もう多分5、6回やってるけど、もっとやってるか
最近ね、うん、まあ全部、
まだまだ改良の余地はあるって感じだから、うん、一個奥が深いね、ビアガンチキンも。
そうだね、もっと完璧にしたいよね。多分外気の温度とかもあるんだろうね。
まあね、
うんうんうん、ウェーバーのグリル、あの蓋もついてるこう丸っこい黒いやつを最近ゲットしたから、
うん、
まあ、それの練習も兼ねてビアガンチキンをやってます。なんて言っても何、映えるよね
え、
その開けた時にわーってなるじゃん、みんな。
でも意外とね、冷静にこう場を見てると、この2種類の反応が、うん、あの、おーっていう人と、うんうん、あのもう肉に、あのこの手羽がさこうなってるじゃん、
うん、
あ、こうやって座ってる声がちょっともううってなってる人がいて、なんかそれはいつもこうパッて見た時に、
うんうんうん、
あ、この人ちょっとこのビジュアル苦手なんだろうなみたいなのもある。
あ、それは生の時じゃない？
あ、いや、焼けた後でも。
焼けた後とか、
うんうん、
あーなるほどね。
まあまあでもまあまあ
前はするんで、
でね、まあそういうのが定番と、
はい、
はい、でいつも定番あれやるよね、ピーマンと椎茸。
あ、そうだね、野菜を焼くね、
うん、これもバーベキュー協会の
技
だよね。
そうそうそう、これ何度かラジオでも言ってるかもしれないんですけど、野菜は切らずに焼けっていうのがバーベキューインストラクター、バーベキュー協会の掟みたいな感じで、
うん、
好きなのがピーマンと椎茸なんですけど、
はいはいはい、
まずピーマンは強火の、強火？中火かな？強火か、
うん、
強火のところで、もう切らずにそのまんまコロコロしながら焼くんですよ。で、しゃしゅ、この間も言ったな、これ
あれ先週、まあ、もう一回同じ話していくわけ、これこれ実は編集してもう一回同じ内容流してこれ繋げてるわけじゃないもんね。
繋げてる
まあまあそうね、まあその辺もやってると、
そうそうそう、
まあ大体やってるのはし、そういう辺だよ ね、 だねって話ですよ。
あとは何かあったかな、最後にマシュマロはやるね。
ああ、マシュマロね、やまあ大体やるかな。
そうだね、
うんうんうん、
でマシュマロをやると、あ、もうこれでバーベキュー終わりなんだなっていう、
はい、
こう終わりのバーベキューっていうか、ね、あ、じゃあもうそろそろ、
うん、
でなんか体も、体というか、
うんうん、
お口も終わった気がするし、はいはい、ちょっと楽しかったなっていうモードに入るっていう、しんみりモードに入る。
ああ、ホタルの光が流れるよね。
そうそう
そうそう、そそくさと網をシュッシュしてるよね、はい、
うん、あとはその実家 の、 あの家族がいろいろとたくさん買ってきてくれて、うん、私の両親はキャンプが好きで、弟夫婦もあのコストコに行っていろいろ買い出ししてきてくれたんですけど、豚のステーキとか、うん、スペアリブも味噌に漬け込んで、
うん、
持ってきてくれて、で一回下茹でしてるからあんまり焼かなくていいから、
うん、
それはいいよね、
うんうんうん、
あとあれだ、味噌だ、味噌の話をしたかったんだ。
あ、味噌の話する、
うんうんうん、
味噌の話は深いよ味噌の話でもどう説明していいんだろうねあのうちらがさ、この時川町に来たのを、来たとか、まだ時川町に興味が出始めたぐらい、ちょっと移住したいって考えたぐらい、
そうだね、
が2000、多分その2018年の2月か3月ぐらい、
うん、
寒い時だったよね、2月3月。
そうだね、2017年から来てて、
あ、来てたのか。で2018年のに寒い時期に、ここの農家民宿楽屋さんっていうところで、あの味噌作りのワークショップに参加したんだよね、
うんうん、
でその味噌にラベル、いつからつけてますよっていうラベルがさ、2018年の3月かなって書いてあったのかな、2月かって書いて、2月か書いてあって、ずっと開けてなかったんだよね。
そう、そう、1年、
1年も何も見ずに放置しててでつい 2,3 日前、つい一昨日か、
うん、
一昨日にその農家民宿楽屋さんでワークショップで初めて出会った人たちって今でも関係が続いてて、
そうだそうだ、
いろいろイベントとかお手伝いしてくれたりとか、まあ、いろいろね、畑一緒にしたりとかやったり人たちが、 おもてなしのバーベキューだったんだけど、
うん、
その時にその2018年 の、 その2月に一緒に漬けたお味噌をそこでまた初めて使って、
うん、
豚肉をねこう焼いた時の、あ、これが1年ちょっと前の出来事で、今もうこうやってね時川に住んでね、
あ、
みんなとバーベキューしてるんだなっていう、この、ね、1年って
確かにな
んかね、長いのかちょっと短いのかよくわかんないけど、ね、このあっという間1年だったなとか思いながらね、
そっか、ちょうどその時のメン
バーが全員いたも
んね。
そうそう、感慨深いなとか思いながら、
あ、つけてたんだ、
うん、あのつけてた時は思わなかったけど、上積みのカビをすくってる時は思ったカビてるから、上積みが、
まあね、まあね、
あ、カビてるとか思いながら、こうスプーンでさ、シャーシャーシャーってやって、こうポイってやった時にね、
そうだそうだ。あとそのエシャレットとかキュウリも味噌につけて食べて、
そう
っ
すね、
すごい美味しくできたよね。
いや、自家製味噌美味しいね、
初めて作った、
うん、美味しい美味しい、
うんうんうん、
で、
そっか、そういうちょっとエモいバーベキュー、
エモいバーベキューも、ね、8回もやってれば1回ぐらいエモいバーベキューあるよね8回もやって
れば、ね、そうだね、だからつけるだけじゃなくて味噌、豚肉は 何で味付けしたんですか。
豚肉は
味噌と、
味噌とエチオピアの蜂蜜です。
あ、そうなんだ、
エチオピアの蜂蜜、アフリカで、うん、 アフリカですよ。
なるほどなるほど。そうアフリカのね人だから。
アフリカの人。
人っていうかお仕事をやってるから。マラソンが早いんで。あそうなんだ。そっかそっか。
でまあ8回もやってれば失敗もあるよねっていう話をね。
失敗
だ
ね。
だってそれはね毎回毎回というか全部がうまくいくわけじゃないからバーベキューもなんか。そこも気づきにこうちょっと直結するところなんですけど、
はい、
なんか失敗みたいな、
なんだっけあった失敗
失敗ないですか。僕もなんか失敗いっぱいあったなと思って、まず最近直近の失敗は、
うん、
あの2日前あの雷マークでってすっごい雨降ってるじゃないですか。 あの時に急遽あの外じゃなくてあのうちの縁側でねバーベキューしようってなってね。でみんなは縁側のこの縁側のこう内側にねこう椅子並べてさ、
うん、
こうみんなこう僕が外で焼くっていうスタイルだったんだけど、火起こししてたらさいつもこうさチャコールスターターってい う, こう炭を入れて、
うん、
中に着火剤入れて炭入れとくと、で着火剤に火つけるともう 2、30分後には自然にこう炭ができてますよみたいな、すごい軽く
筒状のね、
そうそう、もう火ボーッと上がるやつがあるんだけど、それをいつもやったんだけど雨降ってたから、
うん、
ちょっと縁側の軒の下でそれやってたらさ、
うん、
なんか気づいたらさ、なんか見たこともないガラスにひび入ってて、
うん、
うわーと思って、
で
だから今あの縁側のガラスチャコールスターターのせいでひび入ってるんだよね。
やってしまったよ
ね。いやちょっと話したつもりだったんだけど意外とね火力が強かったみたいなね、
うん、そうだね、それは大失敗だね。
やっちゃったねやっちゃったよ ね,
そうだね。
やっぱあとさ、
うん、
時間、
うんうんうん、
やっぱこうバーベキューってこうなんだろ う, こう段取りの世界だよねと思ってて、
うんね、
どんだけこうタイム時間配分をうまくできるかっていう、うんうん、時間の読みが正しくできるかっていうのに、うん、ほぼかかってるよね。
そうだね。あと人数多いとね、さらに
ね、なんかこう良きタイミングでこう早すぎず遅すぎずっていうのを、
うん、
こうどうするかっていうのを、
そうだね、
やっぱりこうあれだね、炭を切らさないっていうか、こう常にいい炭がある状態っていうのを、
うんうんうんうん、炭起こしにもね30分弱かかっちゃうからね。
だから常にこういい炭はスタンバってて、
あそうそうだなと思ったらスタンバイして、
そうだね、はい、うんうんうん、切らさないようにしなきゃいけないなっていうのはあるよ ね、うんうんうん、
あとさこう焼ける場って決まってるじゃんこのスペースね。
あー決まってるね。
それで、ね、こういつもだいたい半分に炭を置いて、
うん、
半分には何も置かないで
3ゾーンファイヤーね、
3ゾーンファイヤー、強火、中火、弱火っていう風に3箇所使えるようにするんですけど、うんうん、こう人数が多いとみんなお腹空いてるから早く食べたいけど、
うんうん、
強火ゾーンはね埋まってたりとかすると、
そうだね、うんうん、
ちょっとまだかなまだかなみたいな、
そうだね、
うん、そういうののために一応前菜とかも用意はしてるんだけど
ね、
ちょっとやっぱりこう炭を多めにして2台にしたりとかっていうのは必要だね。
そうだね。
あと早く焼けてちょっとお腹にたまるようなものを早めに出すとかかな。
ねえ、
うん、
なんか具合がねいろやっぱこういろいろやっぱこうまだまだ経験がね、
うん、
よく食う人なのか今回はあんまり食べない人なのかとかの見極めとかね、年齢どれぐらいなのかとか、うんうんうん、女性が多いのかとか、
うん、
なんか奥が深いねバーベキュー丼
ね。そうだね。あと定番メニューで言い忘れてた焼きそばもやったね。よく
焼きそばねやるね、うんうんうん、
これも武田バーベキューさんのレシピなんですけど、普通の焼きそばを作って、まあ、野菜と豚肉焼いて、うん、麺を入れて、でその後で焼きそばについてる粉ではなくて、
うん、
甘めの焼きそば、あ、じゃあ焼き肉のタレを入れるで味付けをして、でさらにそれ混ぜた後にバターを投入するという、
うん、
したらすごく濃厚で、
うん、
あの子供も大好きな味、
うん、
でしかもねこう食べ応えあるっていう、普通の焼きそばじゃないなんかちょっと高級感ある焼きそばになるっていうメニューは好評ですね。
今めっちゃふと気づいたんだけどさ、
うん、
うちはさっきバーベキューの話しかしてないやん。
キャンプの話
してない。全然キャンプの話してないよね。
確かに。
バーベキューの話しかしてないね。
そうだね。
まあいいんだけど、今日はバーベキュー会だからいいんだけど
ね。うん、確かに、なんかさ、キャンプ民泊ってみんなにお庭でキャンプしてもらうんだけど、うちらはそのなんか段取りとかを教えしたりとか、一緒にご飯食べたりとかした後、家に入って寝るからね、結構。
まあね、でも設営とかするしね。
外で楽しんでくださいみたいな感じで。
うんうん、まあまあまあね。
なんか自分たちあんまテントで最近泊まってないことに気づいた。
そうだね、自分たちのテントもね。今度一緒に泊まろうかね。
うんうん。めっちゃ雨降ってる。
本当だ。
うん、そうだね。まあでも寝袋では寝てたりするけどね。
あ、寝袋
では寝てるね。布団が来るまでは寝袋とコットで生活してた。
うんうんうんうん、
まあまあまあ、そういうような感じで。
はい、まあバーベキューは時間との戦いと、やっぱりでも気配りっていうかあれだよね、その場その場の状況で適切になんかね判断してやんなきゃいけないっていうね。
あとその焼くもの以外が結構重要だなと思ってて。
おー、焼くもの以外、うん、はいはい。
だからまあ前菜もそうだし、うん、この間ご近所のバーベキューにお呼ばれした時に手土産として持ってたのが燻製。
あーね、
ああいうつまめるものがあるといいよね。
そうだね、うんうんうん、
燻製の得意メニューをちょっと言っといたら。
燻製の得意メニュー、うん、得意メニューはやっぱ枝豆、
うん、
枝豆は簡単なのに失敗しないし意外性があるからおすすめ。
美味しいよね。
美味しいしほぼ失敗しないし、
うん、あの冷凍の塩枝豆を解凍してこうザルに持って、うん、それを燻製するだけ、
うん、常温に戻してね。
常温に戻して、うん、桜のチップが多いかな。
そうだね、大体もう桜のチップを使ってるかな、
うんうん、あとは 6P チーズね。
6P ね、うん、6P ね。
チーズはやっぱり間違いないよね。
チーズ間違いないね、うん、あとサバ、燻製のサバのとポテサラを混ぜたやつ、
うんうんうんうん、
これも美味しいよね。
そうそうそうそう、サバは普通にあれなんていうんだろう、サバの切り身、
普通の切り身で、うん、できればあの骨が抜かれてるやつ。
あ、それも失敗だな。すごい骨がを抜いてるやつを買ってきてって言われるんだけど、つい忘れちゃって、この間骨ありのを買ってきたら、
あ、
すごいドヤ顔で、あ、骨入ってないんで大丈夫ですよってみんなに言っちゃってて、
言ってた。
で、みんな、うん、みたいな、すごい今骨と格闘してるけどみたいな。
まあそういうのもあるね、まあね、そういうのもあるんですけど、うんうんうん、骨なしのサバを、
うん、
とポテサラ一緒に燻製してね、まあ、あとサバもね細かく切ってね、ポテサラに混ぜるだけでね、うん、美味しい。
あれはおつまみよね。
美味しいとかとかね、
うん、
これから燻製もっとね頑張りたいと思ってて、やずっと燻製機自分で作ってさ、アパートでさ、ね、あんな狭いところでやってたから、
換気扇の
下でやってたから、う、ね、もう今こんな広いところでいけるから、もっと大きいの買おうかなと思う。
マジ、
うん、
買うの、
なんかもうドイツ製の
いいじゃん、使ってるやつ
あれね、
うん、
まあいいんだけどね、こんなでっかいのあるからさ。
あと初めてやったね、あのカキピー
ね、え、カキピーよく分かんなかったな。
でも燻製の味ついてるって言ってたよ。
あ、ほ
ん
と、
うん、このカキピーを普通にザルに入れて燻製すると美味しいらしいっていうのを、
うん、
あの青のお母さんから聞いて、
やって み て, あ言われてる、ね、
そしたらやっぱナッツ、ピーナッツの方に結構味がついてたから、
うん、ナッツでいいや。
でもまあの食べたくなるじゃん、こう後半カキピー、
カキの方、
うん、
ピーじゃなくて牡蠣の方みたいなね。
両方両方。
ああ。
まあそういう感じの気づきというか、定番メニュー。
え？
まあ人気なのは この辺だなっていうのは分かってきたから、まあ良かったかな。あと準備の手際とか、火起こしのね、スムーズさみたいなのは勉強できたので。
うん、そうだね、うん。うんうんうん。やればやるほどって感じだね。
うんうんうん。
まあ、でもこんなやると思わなかった、バーベキュー。 8回もやってたんだ、
うん、まあでも全部うちらが主催したわけじゃないけど、
ね、あ呼ばれたやつもあるしね、
かちょびっとだけなんかちょびっとだけ顔出して次のとこちょびっとだけ顔出してみたいなのもあったから、
うんうんうん、うん、
あとその令和になった瞬間を迎えたのもバーベキューだったね。
あそうだね、
これはまた違うご近所さんにお呼ばれして、
うん、うんうんうん
うん、楽しかったね。
そうだね、まあこれいつバーベキューでもずっと続くんじゃない、
うん
ねえ夏まで。
そうだね、
今年何回バーベキューするんだろうね、
休みのためにね。
ねえバーベキューインストラクター資格取っといてよかったね。
ねでこのまま練習したら上級取れるかな。
いやー上級は難しいらしいですよ。
らしいですよ、
らしいですよ、もうね、はい、あのなんだっけなんかね衛生が厳しいんだよね。
そうだね、
一回使った箸をとか言ってこう置いてとか言って
トングとか、うん、
あこれ言っていいのかな、いいね、急に全然いいよね、
いいよね、まあ、その辺も私たちもね気をつけてやっていきたいと思います。はいということでちょっと長くなってしまいましたが、
はい
ゴールデンウィークにバーベキューを8回やってみて気づいたことでした。
皆さんガラスの前では火起こししちゃダメですよ。
しないよ普通。ということでまた来週の月曜日にお会いしましょう。聞いてくれてありがとうございました。おやすみなさい。
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast?Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.